では、エゼキエル書12章開いてください。聖書通読の学びが、私たちは前回11章まで来たんですね。そして今日の午後に12章から14章までを一節ずつ見ていきますけれども、今朝はこの12章の21節から28節までを読みたいと思います。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、日は伸ばされすべての幻は消え失せると言っているあのことわざはどういうことなのか。それゆえ神である主はこう仰せられると言え、私はあなたのことわざをやめさせる。それで私、彼らはイスラエルではもう繰り返してそれを言わなくなる。かえってその日は近づき、すべての幻は実現すると彼らに告げよう。もう虚しい幻もへつらいの占いもことごとくイスラエルの家からはなくなるからだ。それは主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばさないからだ。反逆の家よ、あなた方が生きているうちに私が言ったことを成就する。主である神である主の見つけ。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、今イスラエルの家は言っている、彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、はるか遠い将来について予言しているのだ。それゆえ彼らに言え、神である主はこう知られる。私が言ったことはすべてもう伸びることはなく必ず成就するですね。今エゼキエルはこの離散の地バビロンにおいてエルサレムが破壊される幻を、そこにいる人たちに伝えています。こういくら言葉で話してもですね、彼らは無関心であったので、なんていうんですかね、体を動かすわけですね。で最初にやったことは荷物をまとめてですね、そしてこう外に出して、そして穴を開けてですね、夜にこっそり出ていくという。そしたら注意を引きますね。でそれが、エルサレムで、バビロンに包囲されて最後にゼデキア王がこっそりと逃げていく様子を予言していたわけなんです。で今度はわずかな水があって、そしてわずかなパンがあって、これ水をこぼさないように、一滴でもちゃんとこぼさないようにこれ飲んでって、そしてパンもですね、このこう落とさないように気をつけて食べている姿をこの演技したんですね。でそれによってエルサレムがもうそうやって食べ物がなくなって飢え死にしていくことを示していたんです。でこの話を聞いた後に彼らが言った言葉があったんですね。それが何かって言ったら、22節で日は伸ばされすべての幻は消え失せるということです。この幻についてはまあ起こらないでしょうと。で起こらないで、なんとなく起こるかな起こるかなっている間に起こらないでいて、まあなくなっちゃうんじゃないのと。ということと、もう一つは27節で遠い将来についてのものだと。だから起こるかもしれないんだけれども、これははるか遠くのことだから大丈夫だ。この2つの反応があったんです。でこうやって、エレミア書を私たちが学んだときに、エレミアも取り組まなければいけなかった問題がエゼキエルの方でもあった。偽預言者がいた。またそういう人々が願っていることを後押しするかのように、この、彼らの願いを聞くような預言を行っていった人たちがたくさんいたんですね。というかそっちの方が大勢だったんです。でこういうふうに 神様はエルサレムが滅ぼすって言っているにもかかわらず、そんなことはない、エルサレムにいればエルサレムこそが救いであってエルサレムにいれば大丈夫なんだという、こういうね、考えとの戦いが、この、あることを教えておられるんですね、このエゼキエルにですね。で結局ね、さっきのこの2つの言葉、このいつの間にか幻が消え失せるっていうのと遠い将来だっていうことは、この共通点があるんですよ。今の自分の生活変えなくていいように考えてるわけです、ね、そのままエルサレムの生活が続いていればこの離散の民もまた戻ることができるし、けれども自分の罪は悔い改めなくてもそのままこの過ごすことができるわけなんですよね。こういう問題があります。でね、これがね、人間の中でいつの間にか、人間っていうのはね、いつの間にかそれやってるんですね。この聖書何年前に書かれました？答えてくださいよ。大体2000年ぐらい前ですよね。最後に書かれたのが黙示録とかヨハネの福音書とか、ヨハネが書いたんですけど、紀元の90年代ですね。はい、大体2000年前です。ですね。だから日本書紀とか古事記よりもっと古いんですよ。こんなものをまともにそっくりそうだって信じてる方が変だよねっていう話になるんです。でその時はその通りだったでしょうと、ね、その時の時代ではそうだったかもしれないけども、今もう時がすごく経っているんだからもう消え失せてるよね、こういうことですよ、ここでね言ってるのは。そしてもう一つの遠い将来っていうのも、これもね、これはねキリスト教会の中でよく起こっている中、イエス様が戻られるのはいつかわからない、100年後1000年後かもしれないじゃないか、どうですか、なんかそうかなって思っちゃうじゃないですか、ね、だからいつもこの過去のことかあるいは遠い将来のことか、この2つをやってしまっているんですね。でイエス様ご自身もそしてイエス様に従う人たちもそうじゃないということを教えています。まず一つ目のこの日は延ばされ全ての幻は消え失せるということをもっと考えていきたいと思います。神様主の答えはこの、23節にありますけれども、かえってその日は近づき全ての幻は実現するわけなんです。時間が経ったらなんかこう霧がなくなっていくかのようにね、消え去るのではなくてむしろそれは近づいて実現するんだよっていうことです。で私たちはね、時間が経ったらなんかなくなっちゃうんじゃないかなって期待するんですよ。けれどもむしろ神は時を定めているから必ず起こるし近づいているんだよっていうことであります。でパウロがこのローマ人に対して手紙を書いた時にですね、もうその時にもすでにイエス様が天に昇られてから結構時間が経っているわけですけれども、あ、だからもうないんだっていうんじゃなくて、むしろローマの13章の11節12節にこう書いてますね、あなた方は今がどのような時か知っているんですから、このように行いなさい。 あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。わかりました。救いが信じた時よりもっと近づいているんだよと。イエス様が来られることを望んでいるとですね、10年20年30年、ね、同じようにイエス様すぐ来るかもしれないと思って10年20年30年経っても来ないから、これクリスチャン生活で長くやってるとね、そんなもん、そうなんですよ。なんだこれ、間違ったんじゃないのこの考えって、その解釈違ったんじゃないのって。でもパウロは逆だと、もっと近づいてるんだよってなんですね。でそこで神はいつも私たちにしっかりと待ち望んでいなさい、信じていなさいって励ましてくださってます。ハバククという預言者がいました。で同じようにこのユダが悪の中に入っていたので、このバビロンによって攻められるということを聞いたんですね。で彼にとってはそれは辛いことでした。ユダという国は悪いことをしているかもしれないけれども、バビロンはもっと悪い人たちです、ね、悩むんですよ。おかしいじゃないかって。でそれで分からなくなった時に神が教えてくださったんです。こういうふうに励ましました。ハバククの2章の3節4節で、この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言っていない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。でそう言われた後に神はハバククにバビロンが徹底的に滅ぼされることを話してくださったんです。このようにして必ず時を定めているから、来るから遅くなることないから、しっかり待って、そして信じていなさい、その信じていることがあなたにとって義なんだよって教えておられるんですね。信じて待つ、そして祈って訴えることも必要です。イエス様が不正の、これ裁判官の、ことをですね、話されましたよね。人を人と思わぬ裁判官がいたんですけれども、しつこいやもめがいたんです。でうるさいな、もうこのばあちゃんうるせえなって、でもうしょうがないな、裁判やるか。でイエス様が弟子たちを励まされるんですよ。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ここですね、最後のところ。神様は不正の裁判官であっても祈りを訴えを聞いてくれ、ましてや選ばれた者のために聞いてくださる。だけども信じ切ることができないというか、信じ通すことができない。イエス様が実際に戻ってきた時にどれだけ信仰を持っている者たちがいるのか、でこのようにイエス様がおっしゃってるんですね。ですから祈りを必ず聞いてくださいます。で約束の日を私たちは期待し喜びを持って仕えていきます。でこのような者たちに神が聖霊を与えてくださっています。聖霊の注ぎを与えてくださって、でイエス様が十字架の上でやってくださったその神の愛を注ぎ続けてくださるんですね。でそれがローマの5章の3節と5節で、そればかりでなく患難さえも喜んでます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと、ね、この患難さえも喜ぶことができる、なんでかっつったら 苦しみがあるときにこそ私たちが神のご性質である忍耐が培われて、で忍耐をしていくうちにこの品性が与えられていって、で品性が与えられていくと今度は希望へとこの移されていく。でその希望というのは決して失望に終わらない。そして神様は聖霊をこの注いでくださって、そして神様の愛が私たちのうちにこの宿るんですね。先ほどの迫害の祈りの中でもね、迫害受けてて何がいいことかなんて思うけれども、このプロセスを私たちが通った時に分かりますね。イエス様の十字架が本当に迫害を受けているからこそますます本物に身近なものになってイエス様に近づくことができるわけなんですですね。そしてこうやって忍耐するんですけども、今度は逆のことを話します。もし忍耐をやめてしまったらどうなるかなんです、ね、必ずイエス様ではない他のことが気になってって、心が奪われていってしまうんです。でこれが、英語だとバックスライドっていうんですけども、こういつの間にかですね、このイエス様だけというところからイエス様に関わることとちょっと違うことに気になり始めてって、そしていつの間にかイエス様ご自身から心が離れてしまうんです。主が戻ってこられると期待すると、いつもこの望みが神に、神ご自身になっていくんですけども、その幻がなって、この失ってしまうとですね、違うことにそれてしまう。自分のしたいこととか自分の欲とか、だから悪いしもべの例えがそうでしたね、マタイの24章の48節から。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたり始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。まだまだ帰る前、ね、このように他のことですね、自分がこの周りにあるものにを自分のために使っていってしまうようになってしまうわけです。そしてまだまだ来る前、ね、戻る前っていうのはまだマシなんですよ。このね、来ないって決めちゃうこうなるともう堕落しちゃいますね、終わりの日にこれが起こるっていうことを使徒ペテロが警告してますね。第2ペテロの3章の3節と4節に、まず第一に次のことを知っておきなさい、終わりの日にあざける者どもがやってきて、あざけり自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう、キリストの来臨の約束はどこにあるのか、先祖たちが眠った時からこの方何事も想像の初めのままではないか、ね、ずっと同じだったじゃないかって。でそうやってるとあざけって自分の欲望の中に生きていってしまう。でそれがさっきのエゼキエルの時代のこのエルサレムにいたユダヤ人たちに起こっていたことであります。もうバビロンの脅威はいずれなくなるだろうと。で自分の悪を継続してたんです。ですね。で次に2つ目の方をもう一度見てみたいと思います。これが最後の節かな。27節ですね。彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、はるか遠い将来について予言しているのだと。神は終わりの日の幻だとしても今それを受け入れて喜んでほしいと願われています。はるか遠くのことではなくて、今来るかもしれないと信じて受け入れるときに、その終わりの日に神が約束していることの前味を 聖霊によって味わうことができます。終わりの日の素晴らしい約束が霊的に自分の中から始まるわけなんです。第2コリントの5章の17節、これ有名な御言葉ですから暗唱もできるぐらいの御言葉ですけれども、ですか、誰でもキリストのうちにあるならその人は何ですか、新しく作られたものです。言える人は言ってくださいね。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたですね。見よ、すべてが新しくなってますか。今なってないですよね。これが起こるのは黙示録21章4節5節にまさしく書いてあって、すべてが新しくなったって書いてあって、新天新地、新しいエルサレムの話をしてるんです。神が全くすべてを新しくしてくださるんですが、それをここにあって、この新天新地をボーッとこの戻してです、戻すっていうか、この今の時代に持ってって、そして皆さんのうちからその新しい創造の働きを始めてくださってるんですよ、ね、なんかこの昔映画でバックトゥーザフューチャーがあったそんな感じで神様がもう用意されているこの全く新しくするっていうのをバックしてですね、過去に戻って、そして私たち一人一人のうちからこうやって始めてくださっているわけなんです。だから私たちがイエス様を心で信じて受け入れていた時に、すでにこの黙示録の一番後ろまでこの読んでね、行く、それをもう実感してるんですね。だから私たちにとっての終わりは今なんですよ。今分かりましたか、ね、でイエス様は神の国について福音書で遠い将来のように語りませんでした。バプテスマのヨハネもそうですね。イエス様ご自身も何て言いました、悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと言いました。どのように近づいたんですか。イエス様が目の前におられました。このようにして近づいたんです。イエス様が語られ、イエス様が行われているところに、この、地上の神の国のもうリアルな姿が展開していったんですよ。囚われる人を解放するとイザヤ書に書いてあります。メシアが来ると、このイエス様が街道で語られていると、この悪霊に疲れている人が出てきて、そしてイエス様が出て行けって言ったら出てって、そこにいた人は驚いたんです。で私たちがねこの話聞くとね、なんかこの悪霊がこうバーッ出ていくっておーとかってなるけれども、ユダヤ人の人が見たらこれが神の国だってわかるんですよ。この囚われ人が出てって、この解放されてって、そして目が見えない人が見えるようになったって言ったら、これもメシアが行うってイザヤ書に書いてあるんです。キリストが行うって、でこういうリアルなこの神の国がもう目の前に来て、そしてイエス様が最上の三条の水訓で、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。この心の貧しいっていう日本語よくない訳だなって思うんですね、これは、もっとこうなんていうのかな、はっきり訳すと霊の乞食って言ったらいいかな、乞食、うん、でもね日本ねホームレスね結構いい生活してるんですよねあの全然ないっていう状態、全然ない。で、心っていうよりもなんかもう何にもない。神様のお姿を見てイエス様によってもう自分に何にも救われるべきものがない。でこの何ていうのかな、何かこう悪いことやったからなんかああダメだった反省してじゃあやり直そうとか、そういう話じゃないんですよ。もう私はダメだっていう、もう終わりだっていう。そしたら幸いだって言うんです。天の御国が近づいてる。でここで幸いだって言ってるんですよ。ずっと先の話じゃないんですよ。もう自分のものなんですよ。そして さっき言いましたように私たちの問題というか課題は、過去のことはしっかりと信じられるんです。例えば出エジプトで起こったあの後悔で、後悔が分かれたことを信じてますかって言ったらどうですか。信じてますって言うでしょ。いやーっていう人もいるかもしれないけどもね。で将来新しい天と新しい地ができるということを信じてますかって言ったら信じられるんですよ。じゃあ今神がイエス様が奇跡を行うことを信じてますかって、そうするとうーんってこうなっちゃうんですよ。いや信じてるってね、神学的にはそうなきゃいけないから信じてるって言うんだけど、そこで具体的な生々しい生活の中でイエスが生きておられるということを告白するのは信仰を必要とします。ヘブル書の13章の8節でイエスキリストは今日も昨日も昨日も今日もいつまでも同じですと。主は昔行われたことを御霊によって私たちの行いたいと願っているし、将来行われることを御霊によってその一部を味わせたいと願っておられます。でこの問題がこの聖書をよく知っている人たちの中で起こるんです。このパリサイ人律法学者がそうだった。イエス様に対して神の国はいつ来るのかってこう尋ねたんです。でイエス様は何て答えました。神の国は人の目で見られるようにして来るものではありません。空はここにあるとかあそこにあるとか言えるものではありません。いいですか。神の国はあなたのただ中にあるのです。でこれはねイエス様がね将来ねそういう神の国がないってことを否定していると言って否定してるんじゃないんですよ。そうじゃなくて彼らは目の前にイエス様がおられて、神の国の主人公が神の国、神の支配じゃないですか。イエス様おられるってことはただ中にいるんですよって、目の前にいるんですよって、あなたたちの中で私が見たでしょこの行いやったことをって、ね、これがあるんですよ。でも彼らはねずっと将来に起こるとかあるこうあるこうあるあるって、で聖書の知識はすごくあったんだけど目の前で行っておられるイエス様の技を否定し続けたんですね。そこから目を背けてた。でいろんな解釈とか伝統とか知識とかそういうものでこのイエス様がもうすでに行っているということをシャットアウトしていたわけなんです。でも主はおられるんです。将来の神の国であるにもかかわらずそれをイエス様にあって体験できるように神様がしてくださってます。ですから信仰が必要です。ヘブルの11章の6節で信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神様を喜ばせたいですか皆さん。そしたら信じるんですよ。神がおられないって目では目で見てそういうふうに感じる、ね、どうしても神がおられるように見えないと時もおられると信じるんです。そして必ず信じる者にはその報い、報いってのはつまり絶対にそうなるっていうその神が言われたことがねそうなってるのを見るわけでしょ。で報いてくださるということを信じなければならないと。でこれをするとね見えてきます。今までは神がおられない証拠だと思ったのが神がおられる証拠だっていうのが分かるんですよ。そうでしょ、弟子たちもそうでしょ。十字架につけられたイエス様を見て神がおられないって思っちゃったんです。いやむしろ神がおられる、聖書の予言が成就して神がおられる証拠だったんです。ですね。同じように私たちが生活しているときに神がいるんだってこのそうじゃないように見えるときもなんか信じていくと見えてくるんですね。で悲惨なのはこの 当時のこのユダヤ人の人たちと同じで、信じないことによって裁かれるっていうことがあるわけなんです。イエス様が、このヨハ、ニコデモにお語りになって、3章の18節から20節ですが、こう言ってます。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の独り子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。でここもそうなんです。イエス様を信じないということは将来裁かれます、地獄に行きます。けれどもですね、今すでにある意味で裁かれてるよって、今すでに裁かれてる。なんでかしたら、もうイエス様がおられて、イエス様が神の国を広げておられるにもかかわらず、その光に来ようとしない。闇を愛して悪い行いをしてるから、ちょうどね、逃亡生活してるみたいな感じですよ。夜にならないと活動できない。どうでしょうか。なんかあのほら、オウム真理教のあれ、指名手配ってあれ、みんな捕まったんですかね。まだ残ってるんですかね、あれ。かなり人も捕まりましたよね。だけどもう夜になったり、このこっそりとこの逃げていかなければいけないという、でこういうことが起こっているんです。霊的に信じないと、いつまでもそのなんていうか、この目、肉眼はいろんなものを見てるんだけども、この何も見えないような形で生きなければいけなくなってしまうんですね。ですから何ですか、今日信じてください、神を信じなさい、そして私を信じなさいとイエス様も言われました。約束は必ず実現します。イエス様はおられます。昔にいたんじゃなくて、将来来るんじゃなくて、あの今皆さんの中で生きたいと願っておられるわけですね。お祈りしましょう。手にいるお父様、あなたがこのようにして私たちに素晴らしい約束を与えてくださったことを感謝します。そしてこの今の時代に生きていて、アメリカにおいても、そして日本においても、私たち信仰者が、生きづらい、時代になっています。また私たちの自分自身の肉の弱さもあって、この、あなたの見ているように見ることはできない、あなたが願っていらっしゃるように、行うことができていない、自分たちがいることを告白いたします。主よ、しかし今、悔い改めて、そして、それでも主がおられるんだということをしっかりと告白したいと思います。そして本当に自分の今の見方を捨てて、あなたが生きておられるこの世界を見る目を養ってくださいますようにお願いいたします。神様、私たちの心を本当にまた新しくしてくださって、そしてあなたの御心の中で生きるように導いてくださいますようお願いいたします。どうかあなたの御顔を照り輝かして、私たちを恵みで守っていてくださいますように、平安のうちに守っていてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。